どうも、私が兄です。今回のゲストはピチカートミルクさんです。どうぞ。
はい、どうも、ピチカートミルクでございます。よろしくお願いします。
はい。前々から話してましたけど、
はい。
今回は将棋輪ということで、
はい。
いわゆる小ネタ会ですね。
ええー。
まあ、言うてもね、いつものようにね、みっちり調べたやつではなくて、
うん。
まあ、適当に、ちょっと、一つのテーマごとに区切って、雑談していこうかなと。
懐かしいなっていう感じでいいわけですね。
ですね。うん。うん、だから、そんなかしこまった感じにいかないんで。
その方が楽ですわ。
はい。いつも通り、毒にも薬にもならない、はい、になると思いますんで。
はい。
うん。あとね、これね、うちの番組のいいところでね、
ええ、
皆さんからツッコミをいただいて、はい、で、それについてアニツーで喋れば、補足もできるんで、
う
ん、
そうですね。
うん。まあ、今日、言い忘れたことは、また、アニツーの方でね、またどんどん補足していきたいと思いますんで。
毎回のパターンですかね、それ。
うん。皆さんが頼りですんで、みんなで番組を作っていきましょう。
ああ、うまいこと言いましたね。
はい。
はい。
はい。ということで、それでは始めましょう。
はい。
兄の、いやー、探しましたよ。この番組は、私兄が、毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。ピースさん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前々からいろいろ言ってましたけど、
はい。
今回まず一つ目のテーマが、
うん、
ザ・ドリフターズですね。
はいはい、
うん。まあ、ドリフターズって言っても、まあ大体前週後の話になるんですけど、まあ、まずドリフターズのちょっと、説明しておきますと、
はい。
1956年。
56年ですか？
に、マウンテンボーイズっていうのと、
うん、
東京ウエスタンボーイズっていうのが合併して結成されたらしいんですけど、もうね、僕これはちょっと調べたんだけど、も
う
メンバーがすっごい入れ替わり立ち替わりで、
あ、そうだったんですか。
うん。イカリアさん別に初期メンバーじゃないみたいですね。
え、じゃあ初期は、あれ、花はじめは初期でしたっけ？
花はじめは多分違うな。
ちゃいますか。
最初ね、坂本九とかね。
ああ、その辺ですか。
小野康とかね、おったらしいんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、あ、うん。
で、調べてみたら途中ね、木の実奈々がおったりとかね。
それ、全然ドリフト関係ないじゃないですか、なんか。
うん、だから最初はバンドやったね。ただのコミックバンドやったんで。
ああ、そうかそうか、
うん。最初はコントとかほとんどやってなくて。
うん。
うん。だからビートルズの前座務めたとかもね、あったし。うん、もう最初は本バンドやったんですよ。
だって僕らもそんな時代知らずにも、ただのお笑いの人っていうイメージしかなかったですもんね、最初は。
ですね。うん。うん、だいぶ、後になってからこう、加藤茶が歌ってるところとかを見るようになったけど、
うん、
基本はもう全集合で知ったって感じやから。
なあですね。
うん。で、まあ僕らが知ってるメンバーといえば、リーダーがイカリア長介。
はい。
中本浩二。
うん。
高木ブー。
うん。
で、加藤茶。
うん。
で、まあ僕記憶にはないんやけど、最初は荒井中がおったんですね。
あ、そうだ、荒井中ですね。
うん。で、荒井中がね、こう脱退したんですけど、うん、この脱退宣言したと同時ぐらいに、志村健が見習いで加入したと。
うん、
で、まあ、脱退した頃に、まあ、志村健が正式加入みたいな感じになったらしいですね。
まあ、僕はもう物心ついた時はもう志村健おりましたから。
いましたね。
もうその5人で、後からその、荒井中がおったりの知りましたけどね。
ですね。この人おったんやっていうか、全然ドリフのイメージ違うけどなと思ったね。
うん、うん、で。当時その興味あっても調べられるんじゃないですか、それ。調べる。知識もなかったんで、
うん、
もうそれがドリフだなって思って見てましたけどね。
うん、で、こう、荒井中といえばね、
ええ、
なんだバカ野郎、なんだ、なんだバカ野郎って言うじゃないですか。
はい。
ギャグでね。
ええ。
あれ、そのまま志村健が使ってるんですよね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ。
なんだバカ野郎言うて、こう、よく 全集合でも言ってるんですよ。
うん。
いわゆるアイーンの格好で言ってるんですよね。
うん。
うん。だから、まあまあまあ、その辺は、一応ドリフのメンバーということで、
うん。
使わせてもらってた感じになるんかなと。
ああ、そんな経緯があったんですね。
ですね。
うん。
うん、で、早速、全員集合の話に行きますけど、
ええ。
これ全員集合がね、これも調べてびっくりしたんですけど、
ええ。
1969年10月4日から。
60、生まれてないですね。
生まれる前ですよ。で、終わったのが1985年。
それぐらい。それぐらいですね。うん、
16年ぐらいやってるんですね。
ああ、85年に終わったんですか
?85 年の9月28日に終わってるんですよ。
85年。まさか僕は76年だ。9歳の時終わったんか。
ですね、僕が12歳。
すっごい見てた記憶があるんですけどね。
ああ、でも僕はもう、小学校高学年ぐらいはもう見てなかったですね。終盤は完全にひょうきん族行ってたんで。
ああ、なるほど。
うん。で、まあ、TBS 系列で、毎週土曜日の8時から。
うん、8時ですね。
うん、まあ、8時だと全集合なんでね。うん、で
僕らとかの日本漫画昔話が終わったところでしたからね。
ああ、そうですね。うん。お決まりの感じでしたね。
うん。
うん、だって、最高視聴率 50% 超えたらしいですからね。お化け番組だって。
50% 半分見とったいことですね、
うん。よっぽど厳しい親でない限り、全員見てましたよね。
ああ、うん。ですね。
家にテレビがある限り、絶対つけてたんちゃうかいうぐらい見てましたからね、うん、子供が、うん。で、今回ね、
ええ、
僕、ちょっと前に DTV に加入したんですけど、
はい。
DTV にあったんですよ。
あ、マジですか？
うん。で、これ結構見たんですよ。
はい、はい。
結構な本数上がってて、
ええ。
で、一番古いやつはね、1960年代よと、69年言ってるから、多分始まってすぐぐらいかな。
うん。
のやつがあったんですよ。
ええ。
で、それ見てみたら、荒井中がまだおったんですよ。
おー、レアですね。
荒井中の、全集合なんて初めて見るわと思って。
僕見たことないっすわ。
うん、見てみたらね、
うん、
払い中ね、結構滑ってましたわ。
ですね、
うん。もう完全にね、オチは加藤茶なんですよ。
あ、
うん、で、加藤茶がも人気で、あれなんですけど、払い中はね、ちょっとね、ギャグがおっさんなんですよ。
年も上ですね、だいぶ。
だいぶ上ですね。
うん。
うん。で、もう、完全に子供向けではないんで、
うん。
結構な感じで、こう、苦笑い的な感じになってましたね。うん、
そうでしょうね。
うん。で、この時びっくりしたんがね、加藤茶がね、
ええ、
もうちょっとだけをやってるんですよ。
あ、もう、その時から。
うん。でんでけでんでんでんでんでんのやつ。
ええ。
あれをね、ちょっとだけよーって、あなたも好きねーっていうやつを、もうこんな時からやってて、あ、生まれる前のギャグやったんやと思って。
あの辺のギャグってやって本人が考えてますかね？
あー、どうでしょうね。
構成作家とかだけどあるじゃないですか。
あー、それはありえますね。うん。まあでも、この時も思ったけど、加藤茶はやっぱりね、うまいですわ。
うん、
うん、コントっていうかね、演技もうまいし、
うん、
うん、まあさすがやなと、
うん、
でオープニングとかのね、歌とかも加藤茶はやっぱうまいんですよ。
ああ、
うん、
最初ババンババンバンバン最後ですよね。
あ、そうですね。
最初なんでしたっけ、
エ
ンヤー殺された
ちゃう。そうそうそうそうそう。
あ、ですよね。
うん、うん、
ハッピー来てからやってましたね。
そうですね。
ああ。
ハッピーと、浴衣をまくってる感じのやつと。
ああ。て、うん、スタイルはずっと一緒なんですか、あれ。
ね、僕が一番最初に見たときはね、ステージに全員板付きで並んでたんですよ。
はいはい。
で、あ、こんなんやったなと思ったんやけど、その次の、その、もう、その次は志村健が出てたんですけど、そっから、客席から始まってましたよ。
ああ。
イカリア長介と、他のゲストたちは、ステージにおるんですけど、
ええ。
その、志村健とか、あと4人が、 ええ、全部客席におって、
ええ、
そっから、行ってみようって言った時に、じゃあ8時だよって言った時に、
はいはい、
残りの全員が全員集合を言って走って、ステージまで上がっていくっていう感じ。
タイムで見たんか、ちょっとあの、思い出番組見たんか覚えてないけど、そのシーンはなんか記憶にありますよ。
うん。あ、これこれと思いましたね。で、オープニングがね、
ええ、
エンヤーコラセのあの振りでやるじゃないですか。
ええ。
あの振りって、あれ知ってました？おひょいさんが考えた
の。あ、知らんすわ。
藤村俊二が考えたんですよ、あれ。
あ、それなんかテレビ見ました
うん、なんかで、うん、言ってました、ね。うん、で、あのね、あの時にそう出演者がダーッと並んで、
うん、
みんなで踊るんですけど、
うん、
この端と端、右サイドと左サイドの両サイド3人ずつ女の子がおるんですよ。
うん、
で、その女の子たちが多分コーラス役で出てるんやけど、
ええ、
踊りがキレッキレなんですよ。で、ドリフのメンツは、
ええ、
すっげーだるそうに踊るんですよね。
はいはいはい。
ドリフが大爆笑のあの踊りと一緒ですわ。
うん、
だから、すっごい対比がすごくて、
うん、
こう女の子らのあのキレキレと、だるそうに踊るので、すごいなんか、あ、こんなに差があったんや、いうのを今見て思いましたね。
で今ですよね。当時は全然思わなかったですよね。
ああ、まあね。始まってすぐやからワクワクでしたからね。
ですね。
うん。
そこがゲスト紹介でしたっけ？
いや、ゲスト紹介なしですね。テロップだけ。
あ、テロップですか。
うん。
歌とか歌ってませんでしたっけ？
歌は順番に回していくんですよ。
ああ。
順番ってことはないな。カメラで、うん、捉えるだけかな。
で、それが終わってから、コントというか、その、新規みたいな形のセット組んでやるんでしたよね。
そうですね。オープニング終わっての最初の長尺のコントですね。それが、僕が見たね、やつですっごい懐かしかったんが、相撲の、関取のコント？
はいはい。
があって、その、まあ、みんな、木袋みたいな感じで、思いっきり太った感じで、やってるんですけど、志村健だけがね、
うん、
超でかいんですよ、
うん。
で、めっちゃ足短いんですよ。
はい、
あれをすっごい覚えてて、
ええ、
で、志村健がもうキレキレなんですよ、そのまた踊り、動きがね。
わぁ、若さですね。
うん、ほんで、こう、ちょっとね、中本浩二とね、
ええ、
立ち合いの稽古するんやけど、
うん、
喧嘩になっていくんですよ。
うん、
で、中本浩二が、志村健に蹴りを入れるんですよ。
ええ。
ほんで、仕返しに、志村健がローリングそばとするんですけど、
はい。
足が短いから、くるっと回って、キュッて、キュッて蹴る、あの動きがめっちゃ覚えてて、
はいはい、はい。
ただ俺、これ、多分、もう、3歳とか4歳ぐらいの話だと思うんやけど、
ただ再放送もなかったですよね。
まあ、だいぶなってから、経ってからいましたけど、
うん。
でも、あれを、すっごい小さい時に見て記憶に残ってるんやと思うんですよ。あのローリングそばってとか、あと台をね、飛び越える時にね、両足でピョンってジャンプする動きがね、もうめちゃめちゃコミカルなんですよ。はい、ああ、めっちゃ覚えてるわ、と思って。
ああ、それ見てみたいっすね。もうしばらく見てないっすわ。
これ DTV で見れますよ。
DTV
ですか？安い500円ぐらいで見れますからね。
僕好きだったパターンが、坂道登っていくやつですね。
え、どんなんでしたっけ？はいはいはい。
家から学校に行くとか、お父さん会社に行くとか、うん、その、すごい坂を上がっていかなきゃいけないんですけど、その坂がすごい、めちゃめちゃ急で、絶対落ちてくるんですよ。
ありましたね。
繰り返しやるのがすごい好きだったんですよね。
はいはい。あれは、あの辺めちゃイケに引き継がれてるやつですね。
あ、そうなんですか？
うん。めちゃイケでもよくやってましたね、そういうのね。
ああ、うん。
あと、学校コントとかね。
はいはいはいはいはい。
うん。ゲストの女の人が、その、うん、セーラー服で出てくるんやけど、
うん。
そのドリフのメンツはみんな小学生っていうね。
いやいやいや。
うん。で、先生がイカリア長介で、うん。誰かがボケると、
うん。
その、ずっこける代わりに、イカリア長介の、その、教団の机が、こう、前に、自分に向かって、 天板がぶつかってくるっていう。
はいはいはい。あ、懐かしい。
これすごい発明やと思うんですよね。
うん。
うん。ずっこける代わりに机の天板が自分にぶつかるっていう。あれはすごいなと思って。
いや、でもあれ、当時やっぱり志村と、加藤茶はすごい、すっげえコンビだなって見てましたね。
あ、でも今見るとね、
うん、
完全に志村健一人ですね。
だって僕はまだ、中本浩二と、高木優の良さって全然わからなかったですかね。
まだ中本浩二はね、見せ場はちょこちょこあるんですよ。
うんうん、
高木風はほんまに一つもボケないですからね。
いや、小さい頃だったらなんでおるんだろうって思ってたぐらい見てましたね。
うん。
う
ん、ドリフ大爆笑の雷の雷様のネタぐらいですもんね。見せ場はね。
ね、うん、中本コーチの新体操が上手かったんでしたっけ？
新体操じゃない、普通の体操。
体操が上手かったんですね、
うん。うん。体操の選手やったからね。
あ、そうだったんですか。
う
ん。
そういうコーナーもあったし。
うん、うん。
まあまあ、中本浩二はそこそこボケはしてましたね。
うん。うん、やっぱ、志村健の、あれですね、もうエースって感じでしたね。
ああ、もう完全にそうでしたね。で、後でね、調べたらね、
ね、
その、まあ、もともとは加藤茶が、もう笑い独占してたのを、
ね、
その、ちょっとスランプを感じてたらしいんですよ。
ああ、加藤茶が。
うん。で、もう限界やなと思って、やめたいなぐらいには思ってたらしいんですよ。
はいはいはい。
っていうところに、その、志村健が入ってきたんで、
ええ、
うん、助かったと。
うん、うん。
やけど、自分がやってた、その、笑いの独り占めの役を、
ええ、
志村健が全部持っていったということで、
ええ、
かなり複雑な心境にはなったっていう話をしてたらしいね。うん、
なるほど、
うん。まあでも自分にはもう限界やったいうのはなんか新しいですね。
うん。うん、あ、歳も加藤茶の方が上なんですね。
上ですね。うん、
あれ、なんかプライベートかなんかで、
うん、
ちゃんと志村健が、加藤ちゃんに敬語かなんかすごい、ちゃんと予想しよく喋ってたの見たときすごい新鮮だったんですよ。
うん。
あ、でも、こんなんあるんだっていう感じですね。
もともとだから見習いで入って、
うん、
で、加藤ちゃんの家に、その、居候みたいな感じで修行してたらしいのね。
うん。うん、それが、なんか、後から聞くとすっごい変な感じですよね。
まあですね、完全に逆転しましたからね。
ですよね、僕らが見るところはですね。
うんうん、で、まあ、その、長尺のコントが終わって、うん、まあ、前に、言ってた盆回りっていう、
うん、
セットがそのままキャスターがついててぐるーっと回って、てててててれてててれてててってやつで、
うん、はいはい。
セットが変わって、で、曲になるんですよね。
あ、ゲストの歌とかです
ね。ゲストの歌。
うん。
子供たちにとっては退屈な時間ですね。あれでもね、今見てもね、歌がめっちゃ長いんですよ。
あ、そんな、1時間でしたよね、あれ全部で。
全部で1時間。
コント何、30分くらいやってたんでしたっけ？
です、20分ちょいかな。
そんなもんですか？
うん。最初のコントは。まあまあ、長い時もあったかもしれんけど。それで曲がね、だいたい2人か3人歌うんですよ、まとめて。それがたっぷりフルコーラス歌うんですよ。
今じゃ考えないですね。
うん。めっちゃ長いんですよね。
うん、
で、こうやって生バンドやから、
う
ん、全部生で歌うんですけど。
はいはい。
うん、まあまあ、今聞くと懐かしい曲とか、
うんう
ん、こんな曲あったんやっていうのもいっぱいあったんやけど。
う
ん。うん、まあ、それを終わってからね、合唱団。
うん、ヒーダンスとか、こうですよね。
その前にね、合唱団っていうのがあって、少年少女合唱団的なやつ。
はい、あ、はいはいはい。
で、最初はね、いろいろ歌を歌うんやけど、途中からもう、あれに変わる、早口言葉に変わる。
そ
のコーナーが。
うん、
これ見て僕ちょっとね、すごいと思ったんやけど、
ええ、
まあ、最初は加藤ちゃんが最初にやるんですよ。
うん、
で、加藤ちゃんのやっぱ早口言葉めっちゃうまいんですよ。
ええ、
で、ゲストを回していって、で、最後に志村健が出てきたら、
はい。
あれもうずーっと同じテーマでデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデレッデ 志村健が出てきたら、みんなであの踊り踊るんですよ。
ああ。
これ今見たらね、ちょっとゾクッときますよ。志村健がめっちゃかっこよく見えるんですよ、あれで。
わあ、上げてましたね。
うん。あれはなかなかすごかったですよ。うん。ほんで、その、ボイスチェンジャー使ってね。
うん。
あの、何もぎ、何もごめ、生卵っていうのを全部言っていって。
うん。
で、最後。泣くのはカラスの勝手でしょうっていうので、いつも終わるんですよ。
うん。
ちょっと忘れたけど、その、カラスのネタで終わって、
ええ、
ほんなら、そのカラスの人形みたいなのが出てきて、カーって泣いたら、
ええ、
なら、そこで、客席の子供たちと一緒に大合唱で、
ええ、
カラス、なぜ泣くの、カラスの勝手でしょうで終わるんですよ。
はいはいはいはい。
めっちゃ懐かしいけど、毎回同じやから、
ええ、
ようこれで、まあ持ったなっていうぐらいね、毎回同じネタで終わるんですよ。
でも僕らのこの一週間長かったじゃないですか、ちっちゃい頃は、はい。だからちょうど良かったと思いますよ。うん、あ、来た来た来たみたいな感じで嬉しかったような。
ああ、ですね。うん、まあほんで、やっぱ気持ちいいんでね、志村健のボイスチェンジャーでの、うん、早口言葉が、
うん、
難しいなーで終わるんです
よね。うん。うん、大人になって、なんか、バリウム吸ったら声変わるじゃないですか。
はいはいはい。
あれやった時、絶対そのまま
攻めしました。やってましたね。
ですよね。
みんなやってましたね。
うん。あ、おかしいな。
で、それ終わって、さらに曲が入って、で、最後に、ショートコント的なやつが始まるんですけど、
うんうん、
そこでね、まあいろいろ、こうもまた懐かしかったんやけど、桜田淳子が出てきて、
はい。
で、志村健がダンダネで、
ええ。
すごい、こう、出来の悪い桜田淳子をしっかりつけるんですよ。
はいはいはい。
ほんなら、急に音楽が流れて、
ええ。
こう、私って悪い妻ね、とか言って、
ええ。
で、こう、すごい落ち込むんやけど、
ええ。
ほんなら、こう、そんなことないって、とか言って、で、その、私、ああ、もうこれもうまいこと説明できん
の。いや、わかる、それ。うん、ありました、ありました。
うん、ほんで、私のこと好きみたいなこと言ったら、うん、うん、好きだよって言ったら、てれれれれれれー言って、こう、急に機嫌が良くなるっていう。
まあ、その繰り返しですよね。
あの繰り返し。で、最後に志村が逆転して、それをするっていうね。
はいはいはいはい。
うん。あのネタとかめっちゃ懐かしくて、あとそのコーナーでヒゲダンスがあったりとか、
うん。
あとは最初はグーのコーナー。
あ、最初はグー、まずまたこう、いかに上司か頭パーでしょ。
違うよ。それは子供たちが勝手に言ってるやつで。
あら？僕らのとこそれだったんです。あれ、僕らが考えたやつ、ね、
そうそうそう。いや、考えたんはちゃうけど、子供たちが勝手に遊びで作っただけで。
あ、そうだったか。
うん。コントとしてはね、その、西部劇で二人で中本浩二と志村健が出てきて、こう、背中向き合って、で、三歩進んだところで、打ち合う言って、こう、決闘するんですけど、
うん、
最初にこう、パーンって打って、あーっとか言うんやけど、こう、打たれた瞬間にまた、パーンってやって、こう、打ち合いをどんどんどんどんやっていく。打たれて、あー言うんやけど、苦しんだ後にまたパーンってやって、また相手が、あーっていうのを繰り返した後に、これじゃ決着つかねえとか言って、で、こう、最初はコップに水入ってるやつを、テーブルにボンと置いて、で、勝負だとか言って、最初はグー、じゃんけん、ポンってやって、負けた方の、ズボンの中に水入れたりとか、卵を入れたりとか。
うなぎってか、土壌でしたっけ？
土壌かな。うん。
ありましたよね。
ありましたね。
あ
れをやってましたね。
ギラギラ笑ってました
よ。笑ってましたね。いやいや、でも今見てもおもろいですよ、あれ。
あれ、なんか、ですね、テレビで見るときに、
うん、
一番下に、最初のお客さんの頭が映ってませんでした。
頭はほとんど見えてないけどね。うん、
なんか、あれ、ドリフ大爆笑かな？なんかその頭がすっごい気になってしゃあなかったんですよ。
あ、大爆笑では映ってたかもしれんな。
あれ、大爆笑か。
まあ、子供たちなんでね、ほんで、結構舞台高いから、ほとんど映ってないと思うんですよ、ね、頭は。
ああ。
うんうん、で、エンディングで、ビバノンの温度、
うん、
ババンババンバンバンのやつですね。
歯磨けよ、うん、宿題しろよみたいな。
そうそうそうそう。
で、また来週ですね。うん、
で、このエンディングの、やつがね、こう、要は生放送じゃないですか、これ。
うん、うん。
だから、結構毎回押すらしくて。
はいはいはい。
で、最後ね、その、タイムキーパーがどれぐらい押してるかで、
ええ、
演奏の速度がすっごい速くなるらしいんですよ。
はぁ。
だからめっちゃ速いんですよ、今見ると。で、それに合わせて、きっちりと加藤茶が歌うから、すごいなと思って、リズム感バッチリやなと思って。
そうか、毎週生って今信じれんっすね。
そうなんですよ。だから今見ると意外とね、荒いんですよ。コントが。毎週新作を生でやるから。
ですよね。うん、ようやってましたよね。
うん。これちょっとした、裏ネタなんやけど、歯磨けようとか、お風呂入るよとか言ったじゃないですか。あれ毎回言ってたじゃないですか。あれ、最初からね、初回から最終回まで一貫して言ってたらしいんですけど、その、スポンサーがね、ライオンらしいんですよ。
ああ、ライオンでしたね。
だから、ライオンやからそのスポンサーに気使って、歯磨けとか風呂入れとかを言ってたらしいと。
はははははは。
うん。という話があったらしいぞ。うん、
はあ、大人の事情だったんですね。
うん。あとね、
ええ、
怒っちゃやーよっていうギャグとか、
うん
うん、ここで結構ね、怒っちゃやーよもね、アイーンの格好で言ってるんですよね。
ああ。
この当時まだアイーンはなかったんですよ。
うん。
うん。だから多分これが派生していて、アイーンになっていたと思うんですよ。
ああ。
顎突き出して言ってるんで。
完全に研究じゃないですか。
うん。怒っちゃやーよ、ちょーちゃんっていうやつね。
うん。
とか、あとね、ここで生まれたギャグとしてね。
ええ。
カナダライが落ちてくる。
ああ、いやいや。
今としては当たり前じゃないですか。
うん、
で、ドラクエ10の
仕
草でもタライが落ちてくるけど、あれもここで始まったと言えるんじゃないですかね、多分。
あ、ドリフからの出展ですね。
うんうん、いわゆる、まあ、ボケみたいなツッコミみたいな感じでタライが落ちてくるってやつですね。
うん
うん、っていう感じで、まあまあ、今見るとね、ほんまめちゃめちゃ懐かしいし、めっちゃ笑いますね。うん。
あ、それがドリフ大爆笑を見てました？
僕ね、そんなに詳しく見てないですね。その、ちょこちょこ見るぐらい。
あれもなんか周期的にやってましたよね。
多分、年に4回ぐらいやってたんちゃいます？
うん。あれもやっぱ楽しみで見てましたね。
あれはね、なぜかうちの親がね、嫌がるんですよ。
ねドリフは OK で、大爆笑ダメなんですか、
うん、
あ
全員集合、OK。全員集合が OK で、
うん、
大爆笑ダメやったんですよね。
あうん、僕ちょっと、大爆笑が大人になっとったんで、大きくなっとったんで、うん、面白さがちょっとまだ分かって、大人の面白さが分かっていた時だったんで、
うん、
どちらかというとそっちの方を見てたかもしれないですね。
ああ、うん。どうやろう、僕からしたらね、あれになっていったって言ったんですか、ひょうきん族に。
ああ、
いわゆる、この、ドリフっていうのはみんな、その、自分発のギャグじゃなくて、いわゆる台本を演じてるコメディ、喜劇役者なんですよね。
あ
くまでも。
はいはいはい。
面白く演じるのはできるけど、
うん、
その場で、その、アドリブギャグが面白いってわけじゃない。
うん。
ってなると、ひょうきん族の方が、その、自分の発言が面白いっていう感じなんで、
うん。
うん。その辺が僕は、ドリフから離れた原因やったかもしれないですね。
ああ、うん、なるほどですね。
うん。
じゃあ、加藤健もあんま見なかったような感じですか？
ほとんど見てなかったですね。
ああ、まああの辺からもうあれですね、ひょうきん族ですね。
もう完全にひょうきん族ですね。漫才、ザ漫才ぐらいから、
うん、
ひょうきん族みたいな感じで行きましたね。
またあの辺ってまだビデオも撮ることできんかったですからね。
そうですね。
うん、もう、うん、どっちか選ばざるえんかったですからね。
ですね。
うん、
で、うち、姉と兄がおったんで、
うん、
やっぱそっちの影響で、 うん、こっちの方がおもろいでって言われたら、もうそうせざるを得ないんで。
全くうちも兄貴からのそうですよ、表現学は。先に兄貴が表現学行ってからそっちになりましたね。
うん。だってもう漫才ブームやからっていう感じで。
うん。
うん、もうそっちに行ってしまったんですね。
だからもう最終回頃のイメージあんまないんですよね。
ああ、もう完全に見てなかったですね。
ですね。
うん、今調べるとね、あの、最終回終わってからね、
ええ、
その、しばらくずっと総集編みたいな感じでやってたらしいです。
あ、そうだったんですか。あれが終わってからすぐ過渡期じゃなかったでしたっけ、う
ん、結構ね、何ヶ月か間空いてるんですよ。
あ、そうだったんですね。うん、
なんで、まあまあ、ドリフはね、
ええ、
実は今まだ解散してないらしいですよ。
あれがようわからないですよね。
まあだから、イカリア・チョウスケが死んだだけで、
うん、
残りの4人でドリフターズらしいですけどね。加藤ちゃんだいぶやばいことになってますけど。
高木ブーってまだなんかやってますっけ？
ああ、出ないですね。たまに娘が出てきたりするけど。
ああ、娘おりましてね。
うん、中本浩二は一時期ドラマによう出てましたけどね。
志村けんはなんか大御所になりましたよね。
あ、もう完全な大御所ですね。
ただ僕、バカ殿とか、あの、うん、大丈夫だは見ようなかったんですよ。
あ、僕もあんま見てないですね。
うん、
ちょこちょこは見てたけど、
ええ、
バカ殿は、あの、裸があるでしょ。
あ、今では考えられんですね。ちょっとお色気シーンが多い
ですね。あんま見れないんですよね。
うん、見れないですか？
いやいや、親と一緒に見れないです。自分の部屋にテレビがなかったから
。ああ、なるほどね。
うん、
僕はあの頃はもうビデオがあったんで多分見てましたね。
ああ、もう撮ってまではって感じだったな。
もうそれが見えて撮ってましたけどね。
まあ、ドリフだけでだいぶ時間取ってしまったけど。
ほんまですね。そうです。将棋ですよ。
そう。まあまあ、今回はちょっとね、ドリフはだいぶ見てたんで。
はいはい。
うん。ちょっと時間取って喋りましたけど。これぐらいにして次。
はい。
大英ドラマに行きます。行きたいと思います。
大好き、大英ドラマですね。
みんな大好きかどうか知らんけど。うん、今これでちょっと、ウィキペディアでちょっとリスト、大英ドラマのリストを出してるんですけど、はい、まあ、古いところで言うともう60年代からあるんやけど、
ええ、
まあ、当然生まれてないし、
はいはいはい、
70年代もほとんど見てないじゃないですか。
そうですね、あの、名前を見た赤いシリーズは、まあ、なんか聞いてましたけど、
聞いたことあるけど、見たことはなかったんで、
ない
です
ね、
うん、
この辺。やっぱ80年代からの、
ですね。
もう、ここから言っちゃうじゃない、あの、噂の刑事、トミーと松。
うん。
これ見てましたもん、もうリアルタイムで。
これは見てましたね。これこそ、まあ、子供たち、みんな見てましたよね。
これ、いつですか？見たら、1979年って言ったら、えぇ？
俺、6歳かな。
79年だったら、僕、3歳ですわ。
まあ、でも82年までやってますから。
ああ。でも、確かにこれ、タイムに見てましたもん。で、あの、男女の、トミコでしたっけ？
トミコ。うん。
そしたら、で、音楽が鳴ってからすんげえ強くなるんだよね。
まずね、国広、トミユキやった
の。うん。
が、と、トミーで、
で、
松の松島茂、松崎茂に、
はい、
男女のトミコって言われたら、耳がね、ピクンピクンするんですよね。
はいはいはい、はい、
うん。耳がピクンピクン動いて、何みたいな感じで怒り出して、で、犯人をボコボコにするってやつですね。
ここで音楽流れますよね。
うん。
あの音楽ちょっともう思い出せないんですけど好きだったんですよ。
頭の中にはなんとなく出てるけど。うん。
あと松崎しげるは僕も、歌うたうよりもうこのイメージですね。あ、
このイメージですね。だ普段はね、なよなよしてるこうトミーが、うん、この言われた瞬間化けるっていう、まあ、いわゆる変身ヒーロー的な、うん、感じだったんで。
大好きでしたね、これ子供。
うん、ドラマとしてはちょっと特殊やったんですよね。
でも、その、刑事のとことかもう覚えてないですよ、その事件のとこですね。とにかく、男の富子って言われて、富子怒ったとこからもう僕らは楽しみに出ましたんで。
そうですね、そっからですね。
うん、うん。
まあ、それ以上の話すことはないですけど。
いや、名もなりますかね。正義ですかね。
正義ですね。うん。あと、まあ、80年代だと言って、まあ、次目につくのはシチュアデス物語かな。
いやです物語ですね、
うん。これはちょっと語りたいと思うんですけど、これがまあ83年の、はい、10月から、23話、
はいはいはい、
火曜日の20時からやってましたけど、まあいわゆるスチュアーデスになるための、
うん、
訓練生っていうのかな、まあそんな感じですね。候補スチュアーデス候補生か。
堀ちえみが主演じゃないですか。
そうそうそう。
堀ちえみってアイドルでしたっけ？
アイドルですよ。
ああ。
完全なアイドルですよ
ね。アイドルでしたね。
うん。曲は一曲も知らんけど。
今ただのおかんですけどね。なんか子供でたくさん産んどる。
ああ、そうですね。
で、はい、教官。名台詞と、
うん。
とにかくなんか、悪質ないじめがすごいあったのは覚えてますよ。
いじめっていうよりね、こう、
女の、
うん、片平なぎさがね、
ええ、
主役の風間森夫の、フィアンセかなんかやったんかな、
ええ、
うん。で、スキーの事故かなんかで、片平なぎさの両腕を失ってしまったんです、ね。
あ、そんなんでしたか。
うん。で、腕が、マネキンなんですよ。
あ、いやいや。
うん。ようわからない、あれやけど、
ええ、
マネキンの、手、要は、その手が動かなくて義手なんですけど、うん、その義手が全く使えないと、
うん。
もう完全なマネキンの手と一緒の感じのやつが手についてて、
うん、
で、そこに手袋をはめてると、
うん。
で、登場して、こう、何かあったら、いつもこう、口でその、手袋を ね、取るんですよ、
うん。
右と左と交互に、うん。で、この手を見なさいみたいな感じで。
うん。
うん、それを見せられたら風間森夫が逆らえなくなって、片平渚にこう、ついていくみたいな感じだったのかな。
はいはい。結局、どうなったか終わったかもよく覚えてないんですけど、このスチュアーデス物語っていう、名前もものすごい刻まれてますよね。
ああ、いや、だから最終的に堀ちえみとくっつくんじゃなかったかな。
今みたいに平均視聴率が 20% で最高視聴率が 26.8% らしいですよ。
ああ。
トレンディードラマじゃないですか。
まあまあまあ、これで大映ドラマがブレイクしたみたいなもんですからね。
ああ。で、オープニングもこれ、朝倉美希が歌ってますよ。
ああ。ファッタフィーリング。
全然知らないですけどね。
あ、そう、めちゃめちゃ有名。これ、あれちゃいましたっけ？
聞いたの思い出すかな、
あれですよ。何やったっけ、映画の、フラッシュダンス。じゃなかったっけ、どっか書いてない？
あ、そこ行きましょうか。飛びましょうか。
間違えてたら困る。
フラッシュダンス、フォーストアフィーリング。
うん。フラッシュダンスの曲ですよ。
カバーですか？
カバー。
聞いたらわかるかもしれないですね。
絶対わかりますよ。あ、これ書いてある。
うん。うん、わあ、高畑さんも出て、高畑純子も出てますね。
高畑厚子でしょ？
厚子ですね。うん、あ、波悦子。うわ、
いや、ここで、もう印象に残ってるのは春安子ですよ。覚えてないですか？
え？
春安子稽古の。漫才、女漫才師ですよ。
あ、それはちょっと覚えてないですわ。
うん。一人で、こう、関西弁で。
はいはい。
えらい、こう、目立ってましたよ。
あ、そうなんですね。
うん。で、この子も、その、千秋をいじる、いびるんですよ。
はいはいはいはい。
うん。
なんか、そこだけすごい、もう、いじめるとこだけ覚えてますね。
うん。
怖いなぁ、思って見てましたよ。
うん、で、有名な、この、ドジでのろまな亀とかね。ありましたね。
はいはいはいはいはいはい。うん、スチュアーデスが終わった、の次が、
で、次が不良少女と呼ばれてかな。
はいはいはいはい。
うん。まあ、この辺ももうこの流れで見てましたね。
うん。
主役が伊藤舞子で、
うん、
で、これまた国広富幸、富井が出てますね、
うん
うん。で、ここで、この番組ではおなじみの、伊藤和恵と。
もう、大女優ですね。
伊藤和恵と、松村ゆうきが出てますからね。
いや、もうちっちゃいながらですね、
うん。
なぜいつもこの人は出てるんだろうと思ってましたもん。毎回毎回ですね。
制作が一緒やからでしょ。
うん、そんなの分からんじゃないですか、子供の頃って。
うん。
じゃあ、もうなんで毎回毎回出て、しかも、人間関係変わるじゃないですか。
うん。
なかなか整理が追っつかんのですよ、頭の中で。
ああ、そこまで僕が小さくなかったかな、ほんなら。
ああ。
まだ分かってましたわ。
なるほど。
これでもね、まあ、これで、伊藤舞子がブレイクしたんかな。
うん。
うん。内容は全然覚えてないけど
。
あれとごっちゃになるんですよね、積み木崩しと。
ああ、まあごめん、不良がまだ、ブイブイは言われてた頃ですからね。
うん。ですね、不良が一大ムーブメントだった
ね。まあその不良とかの松村優輝の顔が似合いますからね。
うん、あ、岡田奈々とか、ま、名古屋明とか。結構出てますやん。
そのままスクールウォーズの面々が出てますからね、
うん。
うん。
これ、あれでしたよね。なんか、日本舞踊みたいな感じで、ショーっていう楽器を弾いてたんちゃうかな。
ね、
なんかそんなんあったんですよ。そういうシーンが。
はいはいはい。
そんなん出てないかな。出てないな。なんかあったんですよ。なんでそういうシーンが必要なんかようわからんかったけど、
うん、
なんかそんな日本独特の楽器をね、
うん、
その笛みたいなのを吹くっていうシーンがあったんですよ。不良少女と呼ばれてはそんなとこかな。
うん。うん、で、ポニーテールは振り向かない。
うん。まあまあ前に特集したけどスクールウォーズはこの間にあるんですけどね。
あ、まだ。あ、でも、あ、そうか。
うん。
スクールウォーズ。スチュワーデスの後ですか？
後ですよ。
これが一番ヒットしたんですか？でも僕らの記憶が残ってるだけですかね。
その流れ的にはスチュワーデスが、ですよ。
ああ、うん、それで、
気がついて。引っ
張ってきて、
うん。うん。で、スクールウォーズっていう感じの流れやったんちゃうかな。で、少女に何が起こったか？
うん、キョンキョンスは、
うん、小泉京子が主役で、これピアノのやつでしたね、
うん、
確か。
角千佳子。
あ、出てましたね。
柳沢慎吾、岸田京子、辺見舞、松村邦夫、あ、多分邦夫じゃない。あ、これちゃう人だよね。
ちゃうんですね、うん。これすごいキャストですね。主役級がいっぱい出てますやん。
うん、
風間森生だ。宇津井健だ。で、それを差し押さえて、辰巳拓郎が主役ですからね。
わぁ、当時は贅沢ですね、これ、うん。
これで一番覚えてんのが、
うん、
石田哲夫ですよ。
石田、ああ、はいはい、
うん。刑事役なんですよね。
うん、
で、夜中に、ピアノを弾いてると、急に入ってきて、石田哲夫が。
ええ、
で、小泉京子に、この薄汚ねシンデレラが言って。もうめっちゃ悪いやつやんって思ってずっと、うん。で、最終的にこの石田哲夫はいいやつやったんですね。確か。そんな音覚えてますわ。
何話あったんだよ、これ。
この辺はだいたい24話とかじゃないんですかね。
あ、
うん、半長は。え、3ヶ月しかやってないから、もっと短いかな？
そんなもんか。中古でやっぱり、あれですか、スクールウォーズが長すぎたんですね。
あー、そう、全12話ですね。
うん。あ、12話って今と変わらんですね。
これだけ短いですね。他はだいたい20何話あるのに。うん。ですね。
その流れで、年代別でいきますと、
うん。
僕らが気になったこの、父姉妹
これ、父姉妹じゃない。父兄弟って読むらしいですよ、これ。
そうね。これ、全くこの記憶ないんですけど、このタイトルと、
うん。
だけどちょっと目に留まりましたね。
うん。
しかも、出演が伊藤和恵。
うん。
松村邦夫。松村
祐希。
うん。で、辰巳慎吾。岡田奈々、小沢仁志。
鶴見慎吾。
鶴見慎吾。岡田奈々、小沢仁志。
うん。
名古屋明。
うん。
もう、知っとる人ばっかりですね。
うん、まあまあ、だから、この辺は大映ドラマの御用達なんでしょうね。
うん。
うん。まあ、これまた、松村ゆきが悪い役なんでしょうね。
でしょうね。
全く覚えてないけどね、これ全然。
ラッパ持ってますよ、ラッパ。
うん。
ワルとラッパってなんか合ってましたもんね、この当時。
合ってましたっけ？
合ってますよ。
ラッパといえば、あれですよ。機械なんです。
ま
あ機械だ、ゼロワンの方かな。
おー、うん。
はい。まあ、これは語ることはあんまないんで。
ないですね。でもこの名前だけですね。地兄弟ですね。
うん。地兄弟ですね。
絶対、これ父って呼びますよ。うん、
で、僕が強烈な印象に残ってるのが、ヤヌスの鏡ですね。
これ名前は聞いたことありますね。
あ、そうですか。これめちゃめちゃ話題になりましたけどね。
二重人格。
そうそうそう。ここでね、多分、杉浦みゆきが、
ええ、
多分デビュー作なんですよ。
はいはいはい。
うん、で、えらい大型新人や言うて話題になって、
うん。
うん。なんか、ガラスが割れて煙が、出るような感じの演出が起こったら、
ええ、
人格がガラッと変わるんですよね。
あ、なんかそう言われたら、あ、原作がジギルとハイドの少女版とも言えるって書いてますね。
うん。ここにも山下真司出てるし。
出てますね。
うん。で、鶴見慎吾も出てるし。で、これがね、ここに河合その子が出てるんですよ。
その子ですね。
これが一番僕は覚えてましたね。河合その子出てたわと思って。う
ん、こんなとこ出てますね。
うん。
で、まあ、これは見とったわけなんですね、兄さんは。
あ、見てましたよ。これはおもろかったですよ。うん。
はあ、95年か、85年か。
まあ、めっちゃ話題になりましたもん。
うん。
みんなアホなっていう、で、もう連続でしたけどね。
まあ、それが、この、あれですからね、ドラマの。
で、あれさ、その、主役の女の子がね、
ええ、
もともとは小沢ひろみっていう役名なんやけど、
ええ、
人格が変わると、
ええ、
大沼由美になるんですよ。
はいはいはい。
で、それが同一人物かどうかっていうのを、すごいこう、みんながわからんから、こう、なんとか突き止めようってするね。
うん、
うん。その感じがまた面白かったんですけどね。
ああ、いいですね。ほんま漫画でやりそうな感じですよね。
ですね。うん。で、次々行くと、こう、ポニーテールは振り向かない。
振り向かない。これは僕見てた記憶ありますね。うん、
これ前に、あれで、その、アニツーで喋りましたけど、
うん、
僕はこれ全然覚えてないですわ。
これ伊藤和恵が可愛かったんですよ。で、ここで僕は初めてポニーテールという言葉を覚えたんですよ。
ああ、ええー、それまでにもありましたよ、ポニーテールは。
いや、ポニーテールっていう言葉がまあ、知らんかったんですよ。これで覚えたのを覚えてますね。キャスト見るとほんま安定ですね、これは。
まあ安定ですよね。
うん。
フルメンバーです。
ケント・ギルバードまで出てますね。
ああ。そうです。この野々村誠から、あれに、いたんですね。これから教師ビンビンの話に行ってしまったんですね、前はね。
そうですね、そうですね。うん、
これでも、ほんまに、メンツはすごいですね、この辺はね。
うん。
岡田奈々とか、片平なぎさとか、ちょい役でいっぱい出てません。
で、ほんまこれ、これ会社で作ったような感じなんですね。
まあまあ、スタッフがほぼ一緒なんでしょ、プロデューサーとかが。
うん、このだから主演者もこんだけ一緒になったら仲良くなるでしょうね。
あ、主題歌が小比類巻薫ですよ。
マジっすか。
Never Say Goodbye。
シティハンター歌ってる人ですね、小比類
巻。そうそうそう。うん。
あれも時期的にはそんな時期ですね、85年たら。
ああ、そうですね。
すげえな。
まあ、このドラマは一切僕覚えてないですね。
でこの、うん、あの、ドラマ、バンドのシーンがなんか寒かった記憶があるね。
あ 次覚えてるのが、僕はアリエスの乙女たちかな。
ああ、南陽子。
南の陽子。
あ、でもこれは僕わかんないですね。
あ、そうですか。これは結構強烈でしたね。
そのドラマで強烈という言い方もあれですね。褒め言葉なんかのあれですけど。
いやいや、面白かったですよ。まあ、だから南の陽子が、乗馬の話なんですね。
はいはい。
で、こうまた松村ゆきが出てくるんですけど。松村ゆきがまたこれもう偉い悪で。
一番出そうじゃないですか
、うん。で、こう、この南の陽子をなんとか、駆動こうとしたんかな、どうやったっけな。なんか、主題歌がまた覚えてるんですよ。
ええ、
柏原芳恵で。
いい、だから渋いとこ使ってきますね。
うん、なんか、アリエスってやつね。そのフレーズだけ覚えてます
わ。あ、うん、僕、その長、あ、次の、時系列でいきますと覚えてるのがプロルファーレイコ。
これね。
ええ。
俺多分見てないけど、
ええ、
めっちゃ覚えてるわ。
多分猿の記憶があったんで、女版か思って見てましたし。
そうそうそう、みんなそんな感じでね、言ってましたね。
で、これもですね、スチュアーデス物語みたいに、いじめみたいなのがあるんですよ。
で、
よう覚えてるのが、明日試合なんですけど、
うん、
なんか勝負しとって、もう一睡もせずに行くというような形で、寝たら負けみたいな形で戦ってたんですよ。誰かと。それが何になるかよう分からんのですけど、とにかくそれが熱い戦いで、お互い寝ずに頑張ってたの記憶がありますね。主人公と、ライバルみたいなのですね。
もうこれ、もうタイトルでもう見る価値ないと思ったからね。
今これ作品解説見たら、
うん、
制作者の談話によれば、藤子不二雄 A。作画のプロゴルファーさんにヒントを得て作られた作品だと言って書いてますね。
ヒントも何も、そのままですやん。これでも、この安永愛っていうのが、
ええ、
あんまりこの後ブレイクせんかったけど、
可愛かったですよ。
ああ、僕のタイプじゃなかったですけどね。
ああ、そうか。
うん。まあでも、
可愛かった記憶ありますね。
うん。この人の顔はすごい覚えてますわ。
うん。これは見てましたわ、タイムリーで。
あと、
スクールコップってなんか覚えてますわ、名前見たら。
あ、見てないわ。
何やろ、これ。名前にすっごい記憶がある。あ、マッハ・フミヤケ出てる。
マッハ・フミヤケは、ヒントでピンとのイメージしか
どんだけ早い人なのや、思ってましたけどね。
うん。
伊藤和も出てますね。
ああ、まあでもこの辺からはあんま、あ、スワンの涙。
ああ。
スワンの涙は内容覚えてないけど見てましたね。
どこあります？スワンの涙。
一番最後です。80年代の。
80年代の。あ、これだ。
青春オーロラスピン。
あ、宮沢りえだから見てましたよ、これ。
宮沢りえだから見てますね、これ。
うん。
武田久美子が出てます。
これもなんかいじめ気じゃなかったですか？
全然覚えてないけど。
なんか主人公可愛かった。絶対、やっぱこれ、いじめを乗り越え、新興選手として成長してくれる。絶対ビリがありますもん。
まあまあ、そういうドラマばっかりでしたからね。うん、まあまあ、これは見てたな。ここから90年代に入って、何？これ見てなかったけど、生意気スチュアーデス物語とか、トップスチュアーデス物語とか、トップの方なんて山田邦子ですよ。
これなんか見た記憶ありますわ。
見たかな
ぁ。もうなかったんですけど、なんかくんちゃんがなんかぶっさいかなって思って見てた記憶ありますわ。
調子乗ってた頃ですね、山田くんに。
そうそうそう、多分、うんうん。
で、こっからスクールウォーズ2もありまして。
見ましたね。あ、
これね。
いや、細香直樹かっこよかったんですよ、この時の。
あー、ですね。
うん。
ゆえ竹幸とか出てましたね。
川越美也とか。
あ、川越美也おったな。
もう今亡くなったの知ってます？
え、そうなんですか？
何年か前に亡くなっちゃったんですよ。
へぇー。
なんか、ちょっといい死に方じゃなかったんですけど。
あ、そうですか。
うん。
で、こう、デパート夏物語、秋物語。
夏デパート。
夏デパート。何やねん、それで。
西田ひかるオンパレードやないですか。
オンパレードですね。あ、なんとなく見てた感じ。西田ひかるが好きじゃなかったけど。 なんとなく見てましたね。こう、ね、高嶋政宏が出てんなっていう。
そこまでスチュワーデスの恋人とかも多いっすね、スチュワーデスが。もうストーカー誘う女は覚えてますね。
これ見てましたね。雛形がストーカーするやつですね。
うん。
うん。あの、これ、久しぶりに大映ドラマで見た感じがする。
うん。ドロドロしてましたよね。
もう、演技が見てられへんぐらい臭いんですよ。陣内孝則とか、普通に演技できるはずやのに、すっごい臭い演技させられて、
はいはいはいはい。
雛形あきこももう見てられへんかったもんね。
この子は上手くなかったですよね。
あれ多分でも演技が、指導がやばかったんちゃうかな。
わざとそういう風に持ってったんですね、
う
ん。
で、この時ちょうどストーカーが、その、話題になってて、もう一個ストーカーっていうドラマがあったんですよ。
あ、いやいやいや。
あの、男版のストーカーの、高岡早紀と、リカ子の旦那。がやってた、
うん。
そっちのストーカーは面白かったんですよ。
あれ重なっとる僕。
ん
重なってますかそっちのストーカーと。
ああ、女版ストーカーと男版ストーカーが同じクールでやってたんですよ。
流行っとったんですね、ほんと。
そうですね。
うん。
うん。っていう感じで、まあまあ、そっからいろいろあるけど、もうそっからはいいか。
そっからもう、あれですね、だいぶ減りましたね。急に減りました
ね。急に減りましたね。
やっぱり時代がやっぱ変わっていったんですかね。
ですね。大英にあんまり、
やっぱ70年、80年がもうピークというか。
うん。
ただ、すごい量ですね、これ。
ただ、その2時間ドラマで、その家政婦は見たシリーズとか、十津川警部シリーズとか、山村美沙サスペンスとか、
うん、
小京都ミステリーシステシリーズとか、
うん、
こういうので食っていってんちゃいますここは。
ああ、なるほど。
うん。これは今でも続いてんちゃいますね。知らんけど。
取材家全集っていうのも出てるみたいですね。まあ、暑いの多かったですかね。
ですね。これ、もうこの話多分40代以上じゃないと全然思わない。早終わるやと思ってるやと思って
る。いや、もう今日富と松思い出せたのよかったですわ。
はい、うん。うん。っていう感じで。
はい。
はい。夏みかんさん良かったでしょうか。
リクエストがありましたね。
リクエストなんで、これ。はい。